にちは、環境市民のエコまちライブの時間です。今日の担当は久保井千鶴子と
下村静子でお届けいたします。
はい、まだまだ原発事故、
はい、
どうなるかわからない
状態ですね。そうですね。そして新たにいろいろに、まあ、私たちに突きつけられている問題が起こっています。一つ皆さんにご紹介したいのが、今その子どもたちの放射性物質許容量が20ミリシーベルトになっていると、文科省の通達によってそういうふうになっているという事実を、ご存知でしょうか。京都精華大学の細川先生にお伺いしたところ、東電事故による放射能汚染で福島県内の小中学校の実に 76% 以上が放射線管理区域といわれる、まあ、厳重な管理が法律上義務付けられている個別管理区域のことなんですけれども、それに該当するほどの汚染レベルになっているという事実があるそうなんですね。でそんな中、その年間20ミリシーベルトまでは子どもたち外で遊んだりしてもいいよというような通達が文科省からあったわけです。はい、でこれはですね、その放射線管理区域をはるかに超える高い被曝環境というのを意味しているわけで、はい、まあ、18歳未満の労働者の作業が、まあ、放射線管理区域では禁止されているほどすごいということなんですよ。うん、そういう環境の中でその小中学生通学したりとか、うん、あるいは遊んだり、うん、するようなことになっていると、これを許してはいけないということで、うん、署名サイトができています。はい、でぜひ環境市民の、ラジオのブログの方に行っていただいたら、サイトがありますので、そこのところから、クリックしていただいて、
ね、
はい、皆さんもご協力をよろしくお願いいたします。
20ミリで守るっていうんじゃなくて、はい、それを設定することでかえってこうその場所から出にくくなっているっていう感じですよね。
はい、
うん、環境市民のエコまちライフ、よろしくお願いします。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、今日はですね、
はい、
原発事故、まあ、震災が起こってからですね、ちょっと私たちの方で、放送を予定していました、ゲストのへのインタビューが、流せなかったので、
そうですね、プログラムを変更しましたので、ゲストとしてインタビューさせていただいていた放送が流せなかったという事情がありました。
はい、で、3月14日と21日に続けて、はい、流す予定だったインタビューを、今週と来週とに続けて聞いていただきたいと思います。
はい、はい、聞き手はですね、ラジオチームの新井さんと、それから、環境市民事務局スタッフの有川さん、この2人が聞いております。
はい、はい、宿泊施設の環境への取り組みということで、2月11日に京都で行われました、エコホテル旅館フォーラムで、発表してくださった、三山自然文化村梶賀荘の高見戸敦史さんにお話を伺っています。
こんにちは。
こんにちは。
はい、では早速なんですけれども、
はい、
まずどうして南丹市、三山町でエコツーリズムを推進しようとお考えになられたのでしょうか。
三山町は山あいの町でして、由良川というきれ
い
な川が流れてるんですよ。
はい、
で今も雪が降ってるんですけども、きっともう春間近というね、町の中は雰囲気なんでしょうけれども、こちらはまだまだ雪が積もってまして、待ち遠しい春を、みんな我慢して待ってるっていう感じなんですけども、三山町というとやっぱり豊かな自然と、
はい、
かやぶきの民家がたくさん残っているところで、昔の、
はい、
建物だけではなくて暮らしぶりがまだまだ残っているところで、
はい、
皆さんと助け合って暮らしているようなところなんですけれども、
はい、
でグリーンツーリズムとかいろんな旅行がたくさんある中で、
はい、
三山町のエコツーリズムをしようという思いに至ったのは、
うん、はい、
結 構な、茅葺の里というその茅葺がたくさんある地域には年間70万人いらっしゃるんですよ。
へー、すごい人数ですね。
そうですね。
それで、ね、風景とかあのお家を見て帰って行かれる方が非常にたくさんいるんですが、
はい、
でももっと美山町の今お話したような暮らしのこととか人のこととか、うん、自然とのつながりのこととかを知っていただけたら、はい、もっと美山町のことを好きになってもらえるんじゃないかなという思いから、
はい、
いろんな体験とか交流とかあるいは地域の人がご説明をして美山のことをもっともっと分かってもらえるようなことができたらいいなということを考えてましたら、今お話しいただいたような、自然とか、
はい、
エコツーリズムの中の自然っていうのはよくよく読んでみると、
はい、
暮らしと人の暮らしっていうのがすごく同じぐらいのウェイトを占めてて、これは美山町でぜひやりたいなということで、地域の皆さんと一緒に協力してやっていこうということになったんですけども。
ああ、そうなんですね。
はい、
なるほど。では実際に、
はい、
美山町の自然文化村の梶賀荘で行っている環境活動のエコツーリズムですね、
はい、
エコツーリズムの関わり方といいますか、伝統文化をご紹介いただけますでしょうか。
伝統文化ですか、
はい。
一つは京都大学の亜州の森というのが美山町の東の方に大きな、はい、4200ヘクタールという大きな広いところが森がありまして、
はい、
そこに都会の方をネイチャーガイドがご案内するというのをもう18年ほど続けてまして、
はい、
本当に原生的な森なので大きな大きな木があったり、
はい、
でそこで昔木地師といって器を作る人が暮らしていたり、
うん、
鮎釣りで本当にもう尺鮎っていって30センチ以上の鮎がそこで釣れたり
とか。すごいですね、
大きいですね。
森とのこう関わりの中で当然木もね切り出したり、はい、生活の切っても切れない関わりがあったんですが、その森をご案内するというのが私どもの施設で始めた自然に関するツーリズムなんですけれども、
あ、
はい、もう今は近畿圏とか東京とか九州とかいろんなところからおいでいただくようになって、そこの中で何が伝えたいかというと、やっぱり人と自然の関わりとか、そういう豊かな自然そのものをまず見ていただいて、僕たちが今できることは何なのかなというような気づきの場にしたいなという思いでずっとしています。ぜひ面白いところなので、
お
いで、ね、機会があればおいでいただきたいなと思います。
そうです。
で、暮らしの部分から言うと、
はい、
その茅葺きの建物の暮らしの体験もぜひしてほしいんですが、
はい、
例えばかまどで昔は薪でご飯を炊いてて、いろりが、ね、あって、
いいですね。
今の時期でしたらいろりの横でわらじを編む、
あ、
はい、で野菜はもうあんまりないので大根を雪の下から引っこ抜いて、白菜を蔵から出して お漬物を食べてっていうような、そんな暮らしが
つつましい、ね、いいですね、地産地消ですね、
暮らしがあったので、そういったものの体験とかもお子さんから大人まで、するようなプログラムもありますし、
はい、
あと薬草とか野草とか春になりましたらたくさん出てきますので、それの教室をして自分で取って食べてみるというようなこともしています。
あ、なかなか今となってはもう体験できないことですよね。
そうですよね。そうですよね。特に食べ物っていうことは、栄養を取るっていう意味合いもあるんですけれども、美山町の原という地区には、
はい、
原っていう原っぱの原ってあるんですけども、そんな地区があって、そこはヤマンバガユっていうおかゆがあるんですよ。
マンバガユ、
ヤマンバ、
面白い名称ですね。
ヤマンバって皆さんも怖いイメージですよね、山の中にいて、はい、でも、はい、その地域の人はお正月の15日になると怖い怖いヤマンバが子供のために川にお餅を流すって言われます。
なるほど。
お母さんは子供が起きてくる前に川にお餅を取りに行くふりをするわけです。取ってくるわけではないんですね。流れてくる。
面白い。
で、そのお餅を焼いて、小豆がゆに入れて、で、これは、ヤマンバがみんなのために、子供たちのために流してくれたお餅で作ったがゆだよというので、決して怖いものではなくて、ヤマンバ、山、自然というのは、いろんな恵みをくれるんだよというようなことの中で、地域の伝統食ができてきたとか。
面白いですね。
うん、楽しそうですね。いいな、私そんな子供がよかったなって。
こんな体験したかった
ね。なので、ね、それぞれの行事とか食べ物にはいろんな背景があるので、そんなことも一緒に学びの場があればいいかなと思ってるんですけども。
そうですね、
はい、あともう一つ5月の9日になると花祭りっていうのがあって、はい、昔はお釈迦さんの、あのお祭り
生まれた
りね、ありますけど、この辺はもっともっと前の、古い時代のお祭りとして、まあ、日本人全部そうなんでしょうけども、
はい、
お天道さんに感謝するお祭りなんですね。
うーん、
でこの地域のおばあちゃんのお話を聞くと、普段はね、あの汚い洗濯物を洗って、はい、おじさんに乾かしてもらったり、子供だったらおしめを乾かしてもらってきれいにしてもらうけども、全然お返ししてないんじゃないかと。
あ、
うん、で年に1回ぐらいは、あの竹沢の先にね、その時に咲く山吹とかツツジとか、あの藤とか、そういう花を、あの縛って天にこうかざすんですよ。
お花を、
お花を
天にかざす。
で天の道の花と書くんですけど、あのそれでおじさんに、あの私は一年に一回それ感謝するためにやってるんだみたいな話もされるので、
なんか素敵ですね。
綺麗な本当お話だと思いますよね、うん、はい、なのでそういう昔からの暮らしの中での体験とか行事とか あの裏にあるものを一緒にこう、こう探り出して、お話が、あるいは体験ができたらいいなと思っているんですけどね。
そうですよね。
でもその背景にあるお話を、あの今ちょっと聞いただけでも、その自然の恵みを知るとか、
はい、
そのまあ、生きていく上で大切なことをこう知るっていったような機会になってるっていうの感じがすごくしたんですけどね。
そう
ですよね、お日様であるとか、まあ、自然であるとか、
はい、その自然の恩恵みたいなのを普段は忘れてしまいそうな恩恵をまた再確認するといいますか、
そうですよね、
うんうん、
そういう機会が年中散りばめられている、
そうですよね、
そんなイメージですよね、うん、
でもだからきっと田舎の人はその地球に優しいとか地球に配慮してっていうような考えはきっとないんですよね。
あ、
生かされてるっていうのをよく分かってるし、地球の中の一員だっていうのを分かってるので、優しくするなんて おこがましいし、きっと配慮するなんていうのは特に考えられない概念かなと皆さん見てて ね思いますよね。
最近ちょっと流行り言葉的に、ね、なっているところがありますから ね、
それは良くないかなと思って聞いてますけどね。
ありがとうございます、
はい、
以上美山自然文化村カジカ荘の高見堂敦史さんのお話でした、
はい、これはあのさっきご紹介した通り3月に、まあ、インタビュー撮らせていただいたものなんですけれども、3月の前半にですね撮らせていただいたものなんですが、今聞いてもその私たちが生きていくのに何が大切なのかっていうのがすごくよくこうしみじみ伝わってくるような話でしたね。
地域のお祭りがね、
うん、
東北の被災地に復活できるかどうかちょっと心配です、
はい
はい、ではちょっと曲を紹介しましょう、愛さんで虹です。
お別れの時間になりました、最初に言ったあの子どもたちの放射性許容物質の、放射性、物質の許容量20ミリシーベルト反対証明を行っていますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします、
はい
はい、
ではまた来週、
はい、来週です。今のあなたは大変